広報部ら添え平成29年6月号は平和特集72年の時を超えなど24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。6月号の表紙は前田高知に咲く琉球月見草です。声の広報6月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成29年4月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口113,913人、括弧プラス335人、閉じ、男55,540人、括弧プラス193人、閉じ、女58,373人、括弧プラス142人、閉じ、世帯数48,348世帯、括弧プラス248、閉じ。2から8ページ平和特集72年の時を超え、9ページ浦添市の家計簿、10から11ページ中行い、12ページハイサイこちら市長室、浦市アリンクリン、13ページジェレミーの行ったり来たり、手だっこスタジオ、14から15ページちむどんどん施設情報、16から17ページロード輝く人たちナンバー12、18から23ページお知らせ募集コーナー、24ページ裏表紙戦がやってきた原画展メンタルフレンド募集。平和特集72年の時を超え、なぜ私はここにいるんだろう。おじいちゃんが戦争で亡くなっていたら、おばあちゃんの妹が生きていたら、親戚もいっぱいいたかな。写真が2点あります。戦時中の前田高知と戦後のその場所です。戦時中の前田高知の写真説明、現在の前田小学校付近、前田高知を奪取し首里へ前進する米兵、日本兵による肉弾特攻を受けひっくり返った大きな戦車が浦添の至るところにあった。写真提供沖縄県立公文書館。もう一点、写真説明、三栄京塚シティの駐車場から見た前田高知。かつて浦添村だった頃、トゥントゥンテンと家々からは三線の音色が聞こえ、野山では子供たちの明るい声が響き渡る。戦前の浦添村前田は、そんな光景が当たり前のように広がっていました。家々はかやぶき屋根に、ところどころに赤瓦屋根の家が存在。十五夜の日には綱引きをし、夜は特設舞台で村芝居や組踊り、前田坊の演舞を楽しむというように、前田は平和そのものでした。しかしながらその光景は1944年頃、沖縄に日本兵が入ってきてから一変し、後に激戦地だったと語られるように、戦争という渦の中に巻き込まれていくのでした。激戦地だった浦添。1945年4月1日、北谷町から読谷村にかけての沿岸は、辺り一面、米軍の艦船で埋め尽くされ、米軍は圧倒的な兵力を携えて上陸し、日本軍司令部のある首里攻略に向けて進攻しました。日本軍は宜野湾市の嘉数高地と浦添前田高地、浦添ぐすく一帯に陣地壕を構えるなど防衛線を張り、進攻してくる米軍を迎え撃ちました。特に前田高地は高いところで140メートルの高さがあり、 東西南北の方向を見渡すことができる場所であったため、日本軍にとっては軍司令部のあったシリの防衛線として重要な場所とされました。また米軍にとっても眼前にそびえる絶壁の前田高地、米軍故障白層リッジ、ノコギリで切ったような断崖を制することが首里を攻撃し日本本土への侵攻の第一歩として位置づけられ、頂上における日米両軍の激しい攻防戦は12日間にもわたり繰り広げられました。地上では米軍の戦車や装甲車が侵攻し、おびただしい数の銃弾が飛び交い、壕には手榴弾が投げ込まれました。空からは鉄の暴風と表現されるほどの凄ましい艦砲射撃と爆弾投下が繰り返され、前田高地の戦いでは両軍のみならず多くの住民もその犠牲となりました。熾烈を極めた戦いはありったけの地獄を一つにまとめたと言われるほどで、沖縄戦最大の激戦地となったのでした。前田高地とは地図で表されています。内容は省略いたします。前田高地の写真があります。写真説明、現在の浦添城跡を含む前田集落の北側に広がる標高120メートルの高地、この高地の断崖には巨石、ためとも岩、米軍名ニードルロックがそびえ立っている。日本軍はここからアメリカ軍の動きを監視し、反対にアメリカ軍もためとも岩を目印に前線を進めてきた。犠牲になった浦添の住民9217人のうち4112人が犠牲に、2人に1人、一家全滅、2077戸のうち469戸が一家全滅に、4戸に1戸。僕たちの戦争の記憶。戦争当時小学生だった5人、それぞれの壮絶な体験、脳裏に焼き付いた光景、平和だったらと子供ながらに感じていたこと、すべて真実の記憶。あんな戦争は二度と起こってはならない。平和への願いを込めて語ってもらいました。石川康介さん、81歳、当時9歳。顔写真があります。死体が入った缶の中に隠れ、ウジ虫が体中についていた。戦火から逃れる途中、母が怪我をしてしまい、あなただけでも逃げなさいと言われ、一人前田小学校近くの遠い親戚のお墓に逃げ隠れました。飲食せず1週間、空腹と喉の渇きで自分の小便や泥水を飲みました。小便は鼻から抜けるアンモニア臭により吐き気がしました。豪をトンテンとしていた時に、運命、おばあさん、断命、おじいさんと出会いがありました。動けない二人のために、急須で泥水を汲んで持っていくと、とても喜んでくれました。出会ってから1週間のうちに二人とも亡くなり、しばらく経つとウジ虫や銀蠅が湧いてきました。私が死んだら、顔に私の着物をかぶせてほしい。生前運命と交わした約束を果たすため、私は着物をかぶせようとしましたが、何かに引っかかりかぶせることができず、約束を果たせなかったことが、今でも心残りです。その場を後にして、他に隠れる壕を探しました。前田部落を作った方の墓に行き、着きました。中には、骨壺と死体が入った缶でぎっしり、入り口からちょっと入ったところに座って、平和だったら、青々と生い茂った草木を買って、ウサギやヤギに餌やりができたのにな、と思いつつ外を眺めていました。その時、ヒューッと口笛が鳴ったのを聞いて、アメリカ兵に見つかってしまった、と思い、急いで死体が入った缶の中に入って、おじいさんの上にかぶさるようにして隠れました。死体のあばら骨がぶつかって、潰れる音がしました。見つかってしまっては殺されると息を潜めて隠れていましたが、 銃剣で蓋を開けられ、引っ張り出されてしまいました。缶から出た時には体がじめっとしていました。着物の切れ端や、ウジ虫やらが体中についていたのを払いました。その様子を見たアメリカ兵も、かわいそうだねと思ったのかもしれないですね。ポケットからチョコレートを出し、自分が食べているところを見せて私に手渡しました。それを見た私は安心してチョコレートを食べました。水も飲ませてもらいました。美味しくて仕方ありませんでした。その後は捕虜となり、死んだと思っていたお母さんとも収容所で再会でき、戦後二人で必死に生きてきました。長男としての役目を果たす、その思いだけでした。石川仁介さん、85歳、当時13歳、顔写真があります。私は学童疎開のため、那覇の上津旅館というところで待機しながら、痩せこけて足を患っていた母のことを思い、長男として母をお墓に入れられない、と一生の悔やみだから、疎開はしない、と引率の先生に断りを入れました。先生からは、疎開しなければ死ぬかもしれないよ、と言われましたが、私の決意は変わりませんでした。見送りに来た父親と一緒に浦添に帰ってきました。仁助が残ったのは、祖先からのお告げであり、仁助の役目なんだ、と祖父が言っていましたが、その言葉通りになりました。父を含めて兄弟3人、戦争に召集され、私が中心となり、家畜などに餌やりをしたりと、生活を支えなければならなくなりました。1945年4月1日に、ジャタンから読谷にかけてアメリカ軍が上陸したのは知っての通り、私は前田小学校近くの郷に隠れていました。南進してきた米軍が浦添に入ってきて、緑豊かだった浦添は戦車の火炎放射によって焼け払われ、朝まで青々とした風景が一日のうちに焦げと化しました。ここに残っていたら死んでしまう、と家族で命からがらハエバルまで逃げました。家族6人の命を奪った戦争は思い出すのも辛い記憶ですが、二度と戦争を起こさないために体験を呼んで平和のことをも考えてもらえればと思います。不運にも私だけ手榴弾の破片が足に当たってしまいました。比嘉泰三さん、82歳、当時10歳。1944年、日本兵が学校にやってきました。手榴弾の実演を体験させるということで、4クラスの生徒が学校に呼び出しされました。3回実演があって、1回目の時にその破片が足に当たって怪我をしました。暖かさを感じ、足を触ったら血が出ていたんです。不思議なことに痛くなかったので黙っていたのですが、実演が終わった時に先生に怪我したことを話すと、日本兵が私を抱っこして病院まで連れて行ったのを覚えています。その件があって沖縄にいたら大変だと親がすぐに疎開手続きをして疎開することになりました。疎開船3隻のうちの1隻は対馬丸で、私は別の船から対馬丸が炎上して沈没するのを見ました。とてもひどい光景でした。家族みんなで故郷での死を覚悟しました。親父祖誠一さん、80歳、当時8歳。防空壕に隠れていた時に、いよいよ戦いが激しくなって、この辺が危ないから逃げた方がいいという情報が入ってきて、首里に逃げました。そこからまた糸満市那城まで逃げ、もっと難儀しようと思いましたが、バックナー中将がやられたことにより、アメリカ兵が無差別に人を殺しているという情報を聞き、途中一緒になった家族と、どうせ死ぬなら自分たちの部落に帰って死にましょうと引き返した途中で捕虜となりました。捕虜収容所では食事などの配給があり、生きることができました。夜な夜な日本兵が出てきて、配給された食料を奪っていくということもあったようです。爆弾により、目の前で母を亡くしました。親父祖清武さん、84歳、 当時12歳。顔写真があります。私には家族9人いたのですが、母も含めてみんな戦争で亡くなり、私は戦争孤児として生きてきました。昭和20年3月23日、小学校6年生の卒業式の日でした。空襲の合図であるサイレンが鳴ったと思うと、飛行機のごう音が聞こえ、解散の合図で一斉に自宅へと帰りました。防空壕に隠れながら、朝は早く起き、芋掘り、それが終わったら豚の世話をする毎日が続きました。4月2日、様子を伺いながら豚の世話をするなどし、仕事を終えた後に母と家に行きました。母は台所で大きな鍋のすす払いをし、私はそのすぐ近くで母の仕事が終わるのを待っていました。その時、家の近くに爆弾が落ちたようで、ボーンと大きな音がした瞬間に、母が釜と鍋の間に頭を突っ込んだ状態になりました。急いで駆け寄り母を起こそうとした時、頭から血を流しているのが分かりました。爆弾の破片が当たったようで即死でした。助けを求めましたが、周りの人も逃げるのに精一杯、助けることができませんでした。写真提供、沖縄県公文書館、米軍写真集より6点ありますので、それぞれ写真説明読み上げます。アハチャ地区から尻方面を見渡す米兵、1945年5月、浦添城跡で戦死した仲間を運ぶ兵士、1945年4月22日、浦添国民学校、現浦添小学校、1945年5月、火炎放射戦車、1945年5月11日、墓の入り口を囲む米兵たち、1945年5月、沖縄に続々と上陸する米軍、1945年、平和を伝えつなぐ、伝える人がいます、伝える映画があります。72年経った平和な、今だからこそできる戦争の伝え方。紙芝居に思いを込める。千名正夫さん、74歳。写真があります。手田子市民大学、第4期生、平成25年度卒業。父の仕事の関係で、鹿児島で生活。父が鹿児島で亡くなったのをきっかけに、昭和21年に、沖縄に戻る。それから数年後に母親も亡くなり、兄弟がそれぞれ親戚に引き取られるなど、戦争は経験していないものの、千奈さん一家も戦争に翻弄された。手田子市民大学の卒業レポートで、前田高知の戦いを取り上げることにあたり、戦争体験者への聞き取り調査を行いました。前田の住民の悲惨な戦争体験を記録することは、体験者の高齢化もあり、時間的に切迫していると感じました。聞き取りを通して苦労してきた人々の記憶を共有し、後世に伝えることが地域に住む者の務めです。その聞き取りを行うのは、現在前田に住む私の使命であり、子供たちにも伝わるようにと、戦争体験者の話を紙芝居にして伝えるという現在の活動につながっています。今後も聞き取り調査を続けて、子供たちに戦争の悲惨さを伝えていきたいと思います。紙芝居が2枚あります。自ら学び共有する。毎年市内5校の中学校から2人の生徒が派遣され、結成される中学生平和交流団。市内や県内、県外の戦争の歴史を学び、その上で自分たちに何ができるかを考え、それぞれが主体的に平和のためにできる取り組みを実践しています。これまでに274人の団員が参加しており、平成25年度からはピースメッセンジャーとして認定し、市戦没者追悼式や学びフェスタなど様々な場面で平和への思いをつないでいます。米印 中学生平和交流事業は、平和を伝えつなぐ取り組みとして、平成8年度から実施しています。写真が1点あります。写真説明。浦添グスクにある宇多木、ディーグガマの前で、浦添歴史ガイドの方から説明を受ける中学生。映画から伝える。2017年第89回のアカデミー賞で2部門を受賞したメル・ギブソン監督作品、白装リッジ。この作品が米軍がシュリへ侵攻した際、最大難所であった断崖絶壁の高地、浦添城、あと周辺が舞台となっています。主人公のデズモンド・ドスが、永住弾や爆弾が飛び交う中、一人でも多くの人を助けたいという信念で、事実75名の負傷者を助けました。この時日本兵も手当てしたということが分かっています。負傷兵が捕虜になった時、すでにアメリカ軍の砲台が巻かれていた。敵、味方分け隔てなく、助けたドスの実話から、身近に戦争を感じてもらえるのではないでしょうか。人々がこの前田高地での戦いに関心を持ち、日本人、外国人を問わず、前田高地、浦添城跡に足を運ぶ姿が増えています。写真が2点あります。左側、戦時中の白装リッジ。右側、映画のワンシーンの白装リッジ。取材中にある家族との出会いがありました。アメリカのテネシー州から家族に会いに来たクジールさんファミリー。日本行きの飛行機の中で白装リッジを見てこの場を訪れたということで、この場に立って思うことを聞きました。自分たちの国で見聞きしただけでは、自分たちの国の側に立った視点でしか物事が見えないことがあります。沖縄に来ていろいろな戦績をめぐって思ったことは、アメリカ軍が家族を大事に思って戦っていたように、日本兵も同じように家族がいて、家族のことを思って家族のために死んでいった。どちらの国も同じ気持ちで戦っていたことを知ることができました。戦争というのはお互いの国にとって悲惨な歴史であり、悲しい犠牲を払いました。しかしそれを乗り越えてきたからこそ、私たちの家族がある。今回の旅行は家族のつながりを再認識するとても意義のあるものでした。写真が1点あります。写真説明。沖縄在ミラーファミリーとクジールさんファミリー。本年度アカデミー賞2部門受賞。本年度アカデミー作品賞他6部門ノミネート。白装リッジ。メル・ギブソン監督作品。6月24日土曜日、全国ロードショー。本作品はシネマ Q とシネマライカムにおいて公開されます。ストーリー。第二次世界大戦の激戦地だった白装リッジ、前田高地で武器を持たない衛生兵として、従軍したディスモンド・ドスを主人公にした実話から生まれた作品です。ドスは皆が殺し合う戦場で武器に頼らないことを心に誓い、目の前で次々と倒れていく仲間の中、命を救う戦いが始まります。白装リッジのポスター、写真があります。市のホームページ、白装リッジの詳細が掲載されています。浦添グスク、ヨードレ出土の戦争遺物、日本軍の鉄兜、真綿入りのカバーをかぶせて、炎天下での加熱を防いだ、中央の星マークは陸軍の印、米軍の水筒、銃弾の跡がたくさん見られる、日本軍の小銃、銃先に銃刀を装置して戦った。戦争と平和を考える展示。浦添城跡出土の戦争遺物展。期間6月6日火曜日から7月30日日曜日。場所浦添グスクヨードレ館。 料金大人100円、商人50円。市内小中学生無料。休館月曜日、ただし7月17日月曜日、海の日は開館。その他にも案内がありますので読み上げます。今読んでおきたい本、平和を考える。期間6月1日木曜日から6月29日木曜日。場所浦添市立図書館1階。平成29年度企画展、過去現在そして未来へ、平和な未来を考える。2階郷土スポット企画、未来に伝える沖縄戦。本を通して戦跡をめぐり証言を聞く。浦添歴史ガイドが案内する激戦地の今、前田高地の戦跡めぐり。日時6月18日日曜日午前9時45分から雨天中止。集合浦添グスク洋奴隷館。申し込み6月15日まで。電話874-9345。料金300円。保険料等。激戦地、浦添前田高地の戦い。映画、白草リッジ舞台から学ぶ。平和講演会。日時、6月16日金曜日。午後7時から9時。場所、中央公民館3階ホール。申し込み6月15日まで。電話879-5503。料金無料。80名限定。手話通訳あり。写真、遺品が語る平和への願い。沖縄浦添戦戦展。期日6月19日月曜日から29日木曜日。場所、浦添市役所1階ロビー。内容、戦時中の写真パネルのほか、証言記録などを展示。
8ページ。この平和が、この笑顔がずっと続いてほしい。武器を手にした人間同士が殺戮を繰り返し、住民をも巻き込んだ先の大戦では、およそ20万人、うち沖縄県民が15万人、の人たちが命を落としました。戦争の記録をたどる中で出会った5人の戦争体験者からは、壮絶なまでの戦争の記憶が語られましたが、決して言葉に言い表せないにじみ出る思いを感じました。人々は絶望の淵に立ちながらも、死んでしまってはおしまい、生きてこそ世のため、人のためになる、という思いで必死に生き抜きました。悲惨な歴史の教訓から生まれた言葉が、ぬちず宝、命こそ宝という言葉であり、生きたくても生きることができなかった人たちの思いや生き延びた人たちの真に平和を願う心が託されています。その心をどのように伝えつなぐかは人それぞれ。紙芝居という形で伝えるものもいれば、戦争の追体験から戦争の歴史を学び、平和への思いつなぐ取り組みを行う中学生たちがいます。72年経った今だからできる伝え方があります。あなたならどのように平和への思いを伝えますか？今、激戦地だった前田高地からは、整備された道路や立ち並んだ家々が見え、学校からは子供たちの元気な声が聞こえてきます。道端には可愛らしいピンク色の花が咲き、浦添城跡付近に広がる芝生では、家族が憩い、子供たちが鼻をつんだり、笑顔で駆ける光景が見られます。平和とは、その何気ない光景そのものであり、今、平和を感じられるのは、先の大戦で失った多くの命の上に立っていることに気づくことはもちろんですが、ぬちず宝という信念のもと、生きてきた私たちのおじいちゃん、おばあちゃんがいたから、私たちが存在する ということに感謝しなければなりません。悲惨な歴史を乗り越えて、国籍の違う者同士が家族となり、強い絆で結ばれる。悲惨な歴史から目を背けずに、お互いのことを知る、相互理解と共存意識を高めていくということが、平和を維持していくためには重要であり、平和への第一歩なのかもしれません。この時期、前田高地周辺には、白爪草が多く咲き乱れます。ある人によると、四つ葉のクローバーが多く見つかる場所があると言います。それはもしかすると、戦争で亡くなった人々の平和を願う思いの表れなのかもしれません。激戦だった前田高地が、幸せの地と書いて前田高地であるようにと、いつまでも幸せな笑顔が絶えぬ世の中であることをこの地から願わずにはいられません。広報浦添プレゼント企画、手作りの四つ葉のクローバーキーホルダープレゼント、応募の条件など詳しくは市のホームページをご覧ください。9ページ浦添市の家計簿、問い合わせ財政課、電話 876-1234 内線2117。平成28年度下半期財政状況、平成29年3月31日現在。浦添市の家計簿は予算の執行状況や私有財産の状況、市の借入金等を中心に年2回公表しております。一般会計と特別会計の収入、支出については、出納整理期間が5月31日までとなっていますので、最終的な決算額は6月1日以降になります。人口115,578人、男55,347人、女58,231人、世帯数48,100世帯、面積 19.48 平方キロメートル。一般会計予算執行状況、一般会計の主な支出、民生費 40.7%、 総務費 21.3%、 土木費 15.2%、 教育費 10.2%、 交際費、公の債務です、 5.5%、 衛生費 3.7%、 消防費 2.0%、 商工費 0.4%、農林水産業費 0.3%、 その他 0.7%。 一般会計の主な収入、国・県からの交付金等 54.5%、 279億5850万円市税 26.3%、 134億8891万円市の借入金 7.2%、 61億5045万円その他 12.0%、 36億8547万円市民一人当たりに使われる主な経費、民生費207,204円、生活保護、児童母子障害者老人の福祉増進など、土木費77,368円、道路・街路・公園の建設・整備・維持・管理など、教育費52,007円、学校の管理・運営・増改築など、交際費 27,966 円、借入金の元金、利子など。衛生費、18,874 円、病気の予防、ゴミ処理、公害対策など。市税の徴収状況、3月末時点。今年度課税分、注入済み額、133億5653万円、徴収率 98.8%。徴収すべき金額、135億2179万円、滞納繰越金、1億3238万円、徴収率 33.3%。徴収すべき金額、3億9801万円。私有財産の状況、土地、180万9770平方メートル。建物、287820平方メートル。基金、129億336万円。有価証券、4億2852万円。市の借入金、3月末現在、借入現在高、389億3870万円。市民一人当たりの借金、34万円。一日当たりの支払い利子、140万円。一時借入金の状況、3月末現在、一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、公共下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計、水道事業会計、すべて0円です。10ページ、11ページ、話題がいっぱい、中行くい。縮小セレモニー、6月9日金曜、時間午後2時から、場所市役所1階ロビー、比嘉大吾選手と具志堅会長もやってくる。5月20日土曜、伝説となれ我らが大吾、 WBC 世界フライ級タイトルマッチに挑んだ浦添市出身のプロボクサー比嘉大吾選手、プロデビュー後の12戦すべて KO 勝利という破竹の勢いのままに、対戦相手フェルナンデスを6回 TKO で下し、新チャンピオンになりました。連勝記録を13に伸ばした比嘉大吾選手。13戦すべて KO 勝利は、日本人として初の快挙であり、浦添市のみならず、世界中が新チャンピオンの誕生に沸きました。今後の活躍から目が離せません。比嘉大吾選手、おめでとうございます。タイトル防衛頑張ってください。教育長が決定しました。竹本清健氏、昭和30年生まれ。平成22年6月、沖縄セルラー電話株式会社、常勤監査役、平成20年から23年、学校法人、アミックス国際学園、評議員。5月15日月曜に行われた第188回、浦添市議会臨時会において、竹本清健氏が教育長に決定しました。このことに伴い、浦添市の教育委員会制度が新制度へ移行します。新制度とは、教育長と教育委員長を一本化することにより、教育行政における責任体制を明確にし、教育委員会の審議を活性化させ、いじめ等の問題に対して迅速な危機管理体制の構築を目的とした制度です。4月25日水曜、テロ対策で安全な街目指す。拳銃と爆発物で武装したテロリストが浦添市役所を襲撃することを想定し、 初動対応から犯人制圧、爆発物を処理するまでの訓練を実施しました。テロリスト役が大型トラックで市民広場に乗り込み、どけと声を荒げて、模擬銃を発砲する場面や、重装備で現れた爆発物処理班の姿がありました。実戦さながらの臨場感に緊迫し、周囲にいた大勢の見学者は息を呑んでいました。4月25日水曜、思いあふれる地域活動に感謝状。浦添市民憲章推進協議会が行われ、市内で市や市民のために様々な活動をした個人団体に表彰状が手渡されました。市民憲章に沿った自然愛、順法向上心、勤労健康、人間愛の4部門で、個人の部では21人、団体の部では1社が表彰されました。受賞者代表挨拶を行った株式会社マルチューは、少しでもお役に立てればと毎朝清掃活動を行っている。地域の人から選ばれていく人と組織づくりを目指して、これからも精進していきたいと述べました。5月8日月曜、ゴーヤーでゴーヤー運動 PR、アルファベット GO、それに家って書いてゴーヤーです。那覇市で若葉種苗店を営む照屋幸祐さんからゴーヤーの苗1500鉢が寄贈されました。子供の夜遊びを防止するゴーヤー運動の推進として10年以上にわたって毎年ゴーヤーや野菜の苗が提供されています。照屋さんはゴーヤー栽培を通して学校や家庭、子どもと大人が触れ合うきっかけを作ってほしいと語りました。今回寄贈された苗は、浦添市内の小中学校と自治会などに配布されます。5月15日火曜、夢の舞台でティアラをつかみ取れ。ミスユニバース沖縄大会でグランプリに輝いた浦添市出身の平エレアさん、と準グランプリ沖縄市出身の田場あゆみさん、宜野湾市出身の渡部真由美さんが浦添市役所を訪れました。キラキラとした笑顔で華やかなドレスに身を包んだ3人が現れると、彼女たちの引き込まれるような魅力に誰もが釘付けとなりました。7月4日水曜に開催予定の全国大会へ出場する平さんは、全国大会に挑戦していい結果が報告できればと思います、と抱負を語りました。5月16日火曜、地域でつなげる思いやり。地域住民の身近な相談相手である民生委員、児童委員。活動強化週間に合わせて役割の再認識とその存在や活動を多くの人に知ってもらう取り組みを実施するにあたり、浦添市役所9階で出発式が行われました。会長の松田美佐子さんは、住民と関係機関とのつなぎ役として、安心安全で暮らせるよう、思いやりのある活動を心がけて取り組んでいきます、と意気込みを語りました。出発式後、一日民生児童委員となった市長と共に、高齢者宅を訪問し、方言も交えながら、笑顔で会話を楽しみました。12ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。映画、白桑リッジ。白桑リッジが全国ロードショーで、来たる6月24日土曜から沖縄でも上映されます。この映画は、沖縄戦当時に浦添の前田高地で行われた激しい戦闘の様子が描かれたアメリカ映画で、メル・ギブソンが監督をしています。前田高地一帯が激しい戦場であったことは有名ですが、実体験として留める人の数は年々減っています。また、 当時の写真や資料も多くは残っていません。伝聞中心に伝えられてきた前田高地での死闘の様子を映画の中とはいえ、リアルに見ることを通して、戦争のむごたらしさや殺し合うことの悲惨さを戦争を知らない世代へと語り継いでいく上で大変貴重な機会になるのではないかと考えています。この映画の中で主人公は人を殺めることを拒否し続けます。殺し合いの最前線に赴きながらも銃を手にすることなく衛生兵として命を救うことのみに徹する彼の崇高で勇気ある行為に国家が国策として殺人を行う戦争という行為の意味を考えさせられる作品です。日本兵だけでなく多くのアメリカ兵も傷つき命を落としたこと。主人公が仲間だけでなく日本兵も救ったこと。愛する家族にも重い葛藤があったこと。そして何と言ってもこの映画が実話を元にした作品であることなど、多くの示唆を観客に残してくれることだと期待します。今月23日は慰霊の日です。ご存知のように、現在私たちの沖縄は基地問題で揺れています。だからこそこの映画の舞台が本誌であることを稀有な千載一遇の好機として生かされなくてはならないとの思いを強くしております。単なるロードショーの一つとして鑑賞するだけで終わらず、多くの市民がこの映画を通して、これまでと違った視点から、戦争の愚かさや平和の尊さ、命の重みについて見つめ直していただけるように、本誌ではいろいろな取り組みを企画しています。詳細は本誌ホームページにてご参照ください。この映画は生々しい戦闘シーンの連続ですが、親しい人や家族で見て戦争について皆で一緒に考えるのも決して悪いことではありません。それほど遠くはない過去にこの浦添の地で繰り広げられた事実について改めて向き合いたいものです。問い合わせ、秘書課、電話 875-1234 内線 2563 12ページ文化化発信うらしいアリンクリン第27回白装リッジと呼ばれた前田高地今年のアカデミー賞で2部門を獲得したハリウッド映画白装リッジ進行上の理由から銃を持たず衛生兵として負傷兵の応急措置や搬送を行った米兵が主人公で映画後半の舞台が1945年昭和20年の沖縄戦下の前田高地浦添城跡です。撮影はオーストラリアで行われたそうです。前田高地は標高約146メートル。北側は断層によりできた急峻な斜面と崖でこちらから攻めてきた米軍は前田エスカーフメント。前田断崖。と呼びましたが、ビッグエスカーフメント、大断崖、白装リッジとも言われました。白装リッジとは、弓の子の屋根の意で、まるで金属用のノコギリである弓の子で切断したかのように鋭く切り立っていることから名付けられたようです。米兵は、麓を流れる牧港側から高低差約90メートルの頂上を目指し、斜面と崖を登り頂上にたどり着いた途端、高地を守る日本軍の攻撃を受け、両軍とも多くの死傷者が出ました。前田高地北側は戦後に採石が行われ地形はやや変化していますが、その険しさは今も名残をとどめています。ちなみに浦添城跡にある分かれ地、ためとも岩はその形からニードルロック、針の岩と呼ばれていました。問い合わせ、文化課内線 6214-6217 13ページジェレミーの行ったり来たりジェレミー・エクスタイン 2015年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文和訳ジェレミー・エクスタイン。アメリカの卒業式。卒業式といえば日本は3月を思い浮かべるかもしれませんが、アメリカは何月かわかりますか？実は6月なのです。アメリカの学校では年度のことをアカデミックイヤーと言い、秋学期、秋の学期、9月から12月は前期で、春学期、春の学期、1月から6月は後期です。アメリカの卒業式の流れは、まず卒業生が入場した後、先生や校長先生が会場に入って座ります。会場は学校によって違うと思いますが、日本と同じく学校の体育館でよく行われます。私が卒業した時、卒業生の数とお祝いに来る家族の数が多すぎたため、近くにある大学の大きな体育館で行われました。卒業生と先生たちの入場の後、校長先生からの挨拶があります。校長先生の挨拶の前に、国歌や校歌を斉唱する学校もあると思いますが、私の卒業式ではやりませんでした。その後、ゲストスピーカーがいる場合は祝辞をもらえますが、ゲストスピーカーがいない場合、次に挨拶するのは卒業生総代、一番成績が良い卒業生です。私の卒業式では、卒業生総代の他、2番目に成績が良い卒業生と、最も面白いオリジナルのスピーチを校長先生に提出した人が選抜されました。日本の卒業式は、在校生総辞と卒業生答辞がありますが、アメリカの卒業式では在校生からの挨拶がありません。また、卒業生からの挨拶は、後輩に頑張ってねというような挨拶ではなく、卒業生全員の代表として、高校での体験とどのようにその体験を生かして将来の夢を果たすのかを説明するための挨拶です。スピーチの後、卒業証書授与に入ります。全員に卒業証書を授与したら、校長先生から最後のお祝いの言葉があります。ちなみに、アメリカの卒業式の特別な衣装を見たことありますか？一目見ただけで、ハリーポッターを思い浮かべるような、博士帽とガウンを身につけて、ガウンの下に男性がスーツで、女性がドレスを着ます。校長先生が最後のおめでとうを言うと、卒業生の皆はキャップを頭から取って一斉に空へ投げます。この習慣の由来が私にもよくわかりませんが、とても楽しい作法です。よく考えると、アメリカの卒業式は日本の卒業式とそんなに異なりませんね。でも、自分で経験してみると、アメリカの卒業式の特徴が明らかになるはずなので、機会があればぜひ行ってみてください。
ちむどんどん、施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター電話 874-5711。 第3次浦添市男女共同参画行動計画手だこ一プランが施行されました。基本理念、あなたと私が認め合い支え合う自分らしく輝く街。基本方針1、男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発の推進。2、配偶者等からの暴力 DV などの根絶。3、多様な性や人権を尊重する社会づくりの推進。4、すべての人が活躍できる社会の実現。重点施策1、子育て世代が活躍する環境づくり。2、次世代に向けた意識啓発。3、DV 被害者等への支援の充実。4、多様な性を認め合うレインボー都市浦添の実現。6月23日金曜日から29日木曜日は男女共同参画週間です。男で丸、 女で丸、共同作業で二重丸。これを機会に私たちの周りの男女のパートナーシップについて考えてみませんか。パネル展、日にち6月22日木曜日から30日金曜日。場所、浦添市役所1階ロビー。行政相談、日時6月27日火曜日午後1時から午後4時。場所、浦添市役所1階ロビー。相談員、山里時子氏、総務大臣移植行政相談委員男女共同参画担当委員。講演会、市内中高生特別招待のご案内。アフガニスタンを拠点に人道支援をする医師中村哲氏の講演会に、市内在住の中高生を招待します。題目、国際交流事業2017、井戸を掘る石、アフガニスタン命の水。日時9月10日日曜日午後2時から。講師、中村哲氏、ペルシャワール会現地代表。場所、手だこ大ホール。主催、沖縄県女性の翼の会。手話通訳、要約筆記あり。一般入場2000円。特別招待券の申し込み、市内にある中学高校は各学校で申し込み。申し込み、6月30日金曜日まで。問い合わせ、女性の翼の会。電話、090-1945-5110。先原。女性の再就職応援講座。内容、1、家庭と仕事両立のためのコミュニケーション。2、私の持ち味再発見、就活へのステップ。日時、6月15日木曜日、20日火曜日、午前10時から正午。講師、1、上津隆氏。2、松園茜氏、NPO 法人キャリエイト理事。場所、ハーモニーセンター。費用無料。募集、20人、先着順、要予約。対象、市内在住の休職中の女性で両日とも参加できる人。申し込み、電話、ファックス、メールで6月8日木曜日まで。浦添市消防本部、電話875-0105。救急法講習会上級。助けたい、思いを技に救急法。日時、6月17日土曜日、午前9時から午後6時。1時間休憩あり。場所、消防本部講堂。内容、成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法、AED 含む、外傷の処置、止血法、異物除去法、患者搬送法など、定員30人、市内在住、在勤の人を優先。費用無料。受付期間、6月16日金曜日まで、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時。申し込み、消防本部総務課。浦添市防災火災講習の実施について。講習、防火管理新規講習。日時、6月29日木曜日から30日金曜日。午前9時から午後5時。場所、消防本部。申し込み、6月5日月曜日から22日木曜日まで。浦添市ホームページから申請書をダウンロードし、記入後、消防本部予防課へ持参してください。手数料、市内在住1500円、市外在住2000円。当日はテキスト代4050円が必要です。定員30人、問い合わせ、消防本部予防課。保健相談センター、電話、875-2100、マタニティスクール。食事と 妊婦検診結果の関連、食事の選び方、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形、抱っこ、体験等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住の人、日時、7月30日日曜日、午前9時から正午、場所、保健相談センター、申し込み、6月30日金曜日から7月27日木曜日まで、ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ、日時、6月16日金曜日、午後1時から午後3時30分、場所、保健相談センター、対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者、申し込み、6月13日火曜日まで。乳幼児健康審査日程のお知らせ、乳児検診、日時、6月18日日曜日、受付時間、前期、3から4ヶ月時、午後1時から午後2時30分、後期、9から10ヶ月時、午前9時から午前10時30分、場所、保健相談センター、1歳6ヶ月時検診、日程、6月8日木曜日、6月15日木曜日、6月29日木曜日、場所、保健相談センター、受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、日程、6月7日水曜日、6月14日水曜日、6月28日水曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分。場所、保健相談センター。2歳児歯科検診事業。対象、2歳から3歳未満、3歳のお誕生日前日までの子。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリスト同封。費用、自己負担額無料。公費負担、検診の内容、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。集団検診が始まります。7月の検診予防を受け付けます。申し込み、6月14日水曜日から16日金曜日。沖縄県健康づくり財団。電話 889-6452。日にち、7月8日土曜日、9日日曜日。場所、保健相談センター。健康相談のお知らせ。健康に関する相談に、保健師等の専門スタッフが対応します。日時、毎週水曜日、金曜日、午前10時から正午、祝日除く。場所、保健相談センター。場所、市内在住の人、要予約。仲間クラブのご案内。精神科通院治療中で、引きこもり状態にある市内在住の人。内容、集団ミーティング、気持ちを表現し、話を聞く。日時、毎月第2水曜日、祝日除く。午後2時から午後3時。場所、保健相談センター。食育パネル展、市や学校での食育活動についてのパネル展示となっています。展示期間、6月12日月曜日から21日水曜日。場所、浦添市役所1階ロビー。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。開館時間、午前9時30分から午後5時、入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで開館、入館は午後6時30分まで。第43回沖縄県書道展、期間、 6月7日水曜日から11日日曜日、観覧料無料。義馬博士、中山義彦の沖縄戦版画集、戦がやってきた原画展。期間、6月14日水曜日から7月2日日曜日、観覧料無料。沖縄市立図書館、電話 876-4946、休館日、毎週月曜日、23日金曜日、慰霊の日、30日金曜日、資料整理日。英語のお話し会、浦添市国際交流院、ジェレミー・エックスタイン氏による英語の絵本の読み聞かせです。日時、6月6日火曜日、7月4日火曜日、午後4時から午後4時30分。お話の部屋、お話の木の会による語り聞かせや絵本の読み聞かせです。対象、4歳以上、内容、雨のお話。日時、6月10日土曜日、午前11時30分から正午。アメリカ情報コーナー上演会、日にち、6月11日日曜日。英語音声、日本語字幕付き、1。アメリカシネマ上映、Life of Pi、PI、午前10時から116分、2。キッズ・イングリッシュ上映会、Finding Dory、午後2時から81分、空飛ぶ絨毯お話し会、当館職員による絵本の読み聞かせです。内容、平和への祈り、日時、6月18日日曜日、午前11時30分から正午。優しい本から読み始める、英語多読、講師、荒川富清、元沖縄工業高専専門学校教授、日時、7月2日日曜日、午前11時から正午。対象、英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力のある人、定員20人、先着順。アメリカ留学説明会、在沖縄米国総領事館職員による説明。日時、7月2日日曜日、正午から午後1時。対象、アメリカ留学に関心のある人、定員5人、先着順。浦添グスクヨードレ館、電話 874-9345。 休館日、月曜日、ただし祝日の場合は開館。浦添グスクヨードレ館で戦争遺物を展示します。浦添城跡などから出土した戦争遺物を展示します。期間、6月6日火曜日から7月30日日曜日。開館時間、午前9時から午後5時。入館料、大人、高校生以上100円。小中学生50円。市内小中学生は無料。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196。 休館日、毎週月曜日、23日金曜日、慰霊の日。申し込み、6月1日木曜日、午前9時から。夏を爽やかに、生活の中のハーブとアロマ、虫よけスプレー、サシェ作り。日時、6月18日日曜日、午前10時から正午。参加費、860円、材料費、保険料含む。持ち物、エプロン、定員10人。段ボールコンポストで生ゴミ堆肥を作ろう。日時、6月24日土曜日、午前10時から正午。参加費100円、飼料代、保険料含む。持ち物、筆記用具、定員10人。器のリメイク、盆栽作り。日時、6月25日日曜日、午前10時から正午。 参加費260円、材料費、保険料含む。持ち物、厚手のタオル1枚、アイスの棒1本、定員10人。
私たち、浦添市母子保健推進員です。母子保健推進員ってご存知ですか？私たちは地域の皆さんが安心して子育てできるようにサポートする地域の子育て応援団です。新しく赤ちゃんの生まれた家庭を訪問し、子育てに関する悩みや不安がないかを確認したり、浦添市の子育てに関するサービスや事業を紹介しています。また、浦添市保健相談センターで行われている乳幼児健診では、お子さんの身長や体重の測量や乳幼児健診に来れなかったお子さんの家に訪問し、健診の日程の案内等を行っています。その他にも、毎月1回の定例会で知識を深めたり、他市町村の母子保健推進員と交流を深めたりすると、地域での様々な活動に参加しています。母子保健推進員の活動に興味のある人、一緒に活動してみませんか？ぜひ問い合わせください。問い合わせ先、子ども健康課、母子保健係、浦添市保健相談センター内、電話、875-2100、母子保健推進員担当者まで。現在、37人の母子保健推進員が実際に活動しています。活動の詳細は、浦添市ホームページに掲載しています。児童センターインフォメーション、開館日、月曜日から土曜日、開館時間、午前10時から午後6時、夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。保育課、わんぱく係、内線3624。ロード、輝く人たち、ナンバー12、待望のオープン、受け継がれるおもてなし。港川外人住宅街、ステイツサードタウンの一角、高級レストランの佇まいで、一歩店内に足を踏み入れると、アメリカンレトロな雰囲気にエレガントな音楽が流れる、極上の空間が広がる。6年ぶりに浦添市に戻ってきたピザハウス、港川本店。連日、カップルや家族連れが詰めかけ、美味しい料理に舌鼓を打ち、笑顔があふれる場所です。多くのお客様、関係者から祝福をいただいて感謝しています。昔から慣れ親しんできた浦添市で再会できたことをとても嬉しく思います。そう笑顔で語るのは、ピザハウス代表取締役社長、坂本昌司さん。料理の鉄人、酒井博之氏のもとで、フレンチの修行を10年間積んできたベテランシェフです。昭和55年から約22年間、お客様に笑顔をもたらしてきた旧ピザハウスグスクマ本店は、道路拡張工事によって惜しまれつつも一時閉店。この間、坂本さんは開業場所をどうしようかと決めかねていました。すると、昔から地元付き合いのある企業から、港川ステイツサイドタウンで開業してみないかとの声があり、この話は大きなチャンスだと坂本さんは直感しました。ピザハウスは来る人にアメリカンテイストを体験してもらい、異国情緒を感じてもらうためのお店です。港川ステイツサウンドタウンはイメージ通りの場所で、まるで尖閣一遇のチャンスが来たようでしたと振り返ります。そして今年3月29日ピザハウス港川本店としてオープンを果たし、また浦添市で開業したいという思いがやっと叶いました。工事の時は周辺の住民にとても迷惑をかけましたが、それでも皆さんは応援してくださいました。その恩に報いるため、皆様に今まで以上に喜んでもらえるように頑張っていきたいですと、坂本さんは目を潤ませて語ります。ピザハウス港川本店がオープンできて、ほっとしたのもつかの間、坂本さんにはやることが山積みです。 その中でまず手掛けているのはスタッフの育成だと話します。坂本さん自身が旧ピザハウスグスクマ本店でシェフとして働いていた時、ピザハウス創業者の井田幸三さんから口を酸っぱくして、自分の家族や友人、恋人をもてなすような心がけをお客様にしなさいと叩き込まれ、誠心誠意、ホスピタリティの心を教わりました。その心を伝えるべく、坂本さんは当時のベテランスタッフを軸として、新たなスタッフを育成し、古き良きピザハウスの再構築をしていきたいと意気込みます。レストランの語源、レストアには、回復、元気にさせるという意味があります。新生ピザハウスでも私たちはこれをしっかりと表現し、おもてなしさせていただきます。加えて、アメリカンテイストを売りにした分厚いローストビーフやステーキなどで、ここでしか味わえない料理を楽しんでいただけたらと思っています。多くの不安がオープンを待ちわびたピザハウス。オープン直後から多くの人が押し寄せ、その波が途切れることはありません。自慢の料理とスタッフで誠心誠意を尽くします。私たちピザハウススタッフ一同、皆様を心からお待ちしておりますと、坂本さんはじめスタッフは優しく微笑みました。ピザハウスで働いてみませんか？清潔な制服に身を包み、笑顔で誠心誠意接客する。そんなピザハウスのメンバーにあなたも加わりませんか？興味がある方は、下記の連絡先に問い合わせください。ピザハウス本社、郵便番号 901-2134、浦添市港川 2-20-5、電話 098-874-3939、受付時間午前10時から午後7時。以上、14ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市からのお知らせ。詳細は市ホームページをご覧ください。6月は環境月間です。より良い豊かな環境を未来に引き継ぐために。毎年6月は環境月間です。この機会に、節電、節水、エコドライブ、不要品のリサイクル、エコバッグ持参など、ちょっとしたライフスタイルの見直しをしてみませんか？環境月間パネル展、環境保全課、内線3221、6月12日から16日まで、市役所1階ロビーで環境月間パネル展を開催します。浦添市環境マップや、段ボールコンポスト等、生活環境に関わる資料の展示を行います。浦添をもっと住みよい街にするために、環境保全課、内線3218。昨年度、環境保全課で受け付けた公害苦情の件数は55件で、その内訳は、騒音が21件、悪臭が15件、水質汚濁が12件、その他が7件でした。苦情の内容としては、建設工事や工場からの騒音、生活排水の垂れ流しや浄化槽の管理不足による悪臭などが多くなっています。地域のみんなが健康的で快適に暮らせるよう、まずは自分の身の回りの生活環境を見直し、改善していきながら住みよい街にしていきましょう。蜂を見かけたら、環境保全課、内線3216。この時期、壁や樹木にたくさんの蜂が固まっているのを目撃することも多くなると思われますが、通常は2、3日で移動します。刺激せず見守ってください。生活上、どうしても支障が出る場合は、蜂の発生している土地や建物の管理者が、民間の専門業者に依頼するか、市販の殺虫剤などで駆除を行ってください。台風時のゴミの出し方、環境保全課、内線3211。 台風が発生しているとき、台風情報をこまめに入手して、台風の進路に合わせた対策を早めに取りましょう。台風が近づいたときにゴミを出すのは危険です。次回のゴミ収集日に出すようお願いします。台風の日のゴミ収集。丸1、午前8時においてバスが運行停止している場合は、その日のゴミ収集は中止します。丸2、1の場合にバスが午後3時までに運行を開始した場合、運行を開始した時刻からゴミの収集を開始します。丸3、ゴミ収集開始時刻後にバスが運行を停止した場合は、運行を停止した時にゴミ収集を中止します。ゴミ収集が中止となった場合は、次回の収集日にゴミを出してください。ゴミの出し方、環境保全課、内線3212。丸1、浦添市のゴミは4分別です。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミ、きちんと分けて出してください。丸2、ゴミは収集日の朝8時までに出してください。収集車の音楽に合わせて出さないようにしてください。一度しか回りませんので、出し遅れた場合収集されません。丸3、収集は個別収集です。自宅の門口前に出してください。収集車が入らない路地に面している場合は相談してください。限りある資源を有効活用するためにも、ゴミ分別にご協力お願いします。生ゴミ処理機購入奨励。環境保全課、内線3212。奨励金額、税抜き購入価格の半額、最高2万円まで。交付条件、丸1、市内在住。丸2、購入後、生ゴミを自己処理できること。丸3、処理容器、2個以内については、3年以内。段ボールコンポストについては、1年以内。処理器については、5年以内に奨励金の交付を受けてないこと。購入方法、環境保全課で申請後、奨励証の交付を受けてから、市内の指定店で購入。購入後の申請はできません。本人確認のため、免許証または保険証が必要になります。いじめ防止啓発月間、学校教育課、内線6561。浦添市教育委員会では、浦添市いじめ防止基本方針を策定し、各学校、関係機関と連携し、いじめの未然防止、早期解決に取り組んでいます。その取り組みの一環として、6月をいじめ防止啓発月間としています。最近は、インターネットを介してのいじめがクローズアップされており、様々な悩みを子どもたちが抱えているケースがあります。子どもたちの充実した楽しい学校生活のために、それぞれの立場でできることを取り組んでいきましょう。ご家庭等で子どもの様子が気になる場合には、お早めに学校や関係機関へご相談ください。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求。福祉総務課、内線3571。戦没者等の死亡当時のご遺族に対する特別弔慰金の請求案内を行っています。すでに手続きを終えた人に対しての支給は、現在請求から支給までに約2年の期間を要しております。市役所からの支給通知をお待ちください。まだ請求手続きを行っていない人は、早めの手続きをお願いします。請求期限、平成30年4月2日、月曜日まで。臨時福祉給付金、経済対策分、の申請はお済みですか？福祉総務課臨時福祉給付金、電話番号 870-1822。市では、給付金の支給対象と思われる人へ、 申請書等を送付しています。まだ申請がお済みでない人は、お早めに申請するようお願いします。申請期間、8月24日木曜日まで。郵送の場合は当日消印有効。受付時間、平日の午前8時30分から午後5時15分。受付場所、市役所2階202会議室、児童家庭課の裏。申請書への記入、押印漏れや必要書類の添付がないなどの不備があると、給付金の支給ができない場合や、支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。私立幼稚園の入園料、保育料を補助します。保育所の保育料は対象外です。学校教育課、内線6号1号。本市では私立、県知事認可、幼稚園の入園料、保育料を補助しています。これは、満3歳、3、4、5歳児を、私立幼稚園に通園させている保護者の所得に応じて補助するものです。手続きの案内は、6月上旬を予定しています。詳細は、各私立幼稚園を通してお知らせします。第59回水道週間、当たり前、そんな水こそ宝物。水道総務課、内線5133。水道週間は、水道についての理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、水道事業のさらなる発展に資することを目的として、毎年実施されています。水道週間、6月1日木曜日から7日水曜日。パネル展、6月1日木曜日、2日金曜日。場所、株式会社三栄京塚シティ。パネル展期間中の6月2日金曜日午後4時から、啓発グッズの配布を行います。台風対策はしっかりと。営業課、電話番号 877-8460。 排水課、電話番号 877-8462。 ご自身の住宅や管理されているアパートなどの水道設備を点検し、安全対策を十分に行ってください。1、タンクには常に水を溜めておいてください。タンクが空のままだと強風により飛ばされたり破損することがあり危険です。2、屋上のタンクの蓋はしっかり閉めておくこと。蓋が飛ばされることがあり危険です。また雨やゴミが入り衛生的にもよくありません。3、タンク等の水道管にテレビアンテナ等をつながないこと。強風によりテレビアンテナ等が吹き飛ばされ、水道管が破裂することがあります。台風が去った後も水漏れ等がないか、水道設備の点検をしてください。事業主の皆さんへ、個人住民税の特別徴収義務者一斉指定。市民税課、内線2213から2216。平成29年度から、沖縄県と県内41市町村は、個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定を実施します。個人住民税の特別徴収とは、事業主、給与支払い者が所得税の源泉徴収と同じように、従業員、納税義務者に代わり、毎月従業員に支払う給料から、個人住民税を給与転引きし、納入する制度です。事業主は特別徴収義務者として、法人、個人を問わず、すべての従業員について個人住民税を特別徴収する必要があります。特別徴収は、従業員にとっては、毎月の給与から転引きされるため、納め忘れがなく、1年分の税額を12回に分けるので、年4期の普通徴収と比較して、1回の納付額が少なくなります。また、所得税と違い、 事業所での税額計算は不要です。6月1日から平成29年度所得関係証明が交付されます。市民税課、内線2211-2212。6月1日から平成29年度所得関係証明を申請することができます。平成28年1月1日から12月31日までの所得や税額の内容を証明するものです。自動交付機でも発行できますので、ぜひご利用ください。児童手当現況届を忘れずに、児童家庭課、内線3617-3618、児童手当の受給資格要件を確認するため、毎年6月1日における状況を記載した現況届の提出が必要です。対象となる受給者には、現況届の案内を郵送します。内容を確認し、必要事項を記入の上、現況届を郵送または窓口で6月中に提出してください。現況届の提出がないと、6月分以後の児童手当の振り込みができなくなりますのでご注意ください。提出期間、6月5日月曜日から30日金曜日まで。提出方法、郵送または窓口。可能な限り郵送での提出をお願いします。受付場所、市役所2階、202会議室、児童家庭課の裏。受付時間、平日の午前9時から午後5時。異例の日は除く。児童手当の支給は6月9日金曜日です。6月期の振込分は平成29年2月から5月分の児童手当です。振込については通帳を記帳して確認をお願いします。柔道整復、整骨院、接骨院の正しいかかり方。国民健康保険課、内線3713。手術を受けるときの注意事項。1、負傷の原因を正しく伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、また通勤途上に負った負傷には国民健康保険は使えません。2、病院での治療と重複はできません。骨折と脱臼の場合は医師の了承が必要です。3、手術が長期の場合は医師の診察を受けてください。4、療養費支給申請書は自分で署名してください。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名をしてください。5、領収書は必ずもらいましょう。領収書は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。針、灸及びあんま、マッサージを受ける人へ。療養費のお知らせ。国民健康保険課、内線3713。国民健康保険では、医師から針、灸及びあんま、マッサージの同意を得て手術を受けた場合、療養費を支給しています。針、灸、病院や医院で同じ傷病の治療を受けている場合は、療養費の支給はできません。対象となる傷病、神経痛、リュウマチ、腰痛症、五十肩、K1 症候群、頸椎捻挫後遺症等、あんま、マッサージ。対象となる傷病、筋麻痺や関節拘縮等、骨折や手術後の障害、脳血管疾患後遺症などであって、医療上マッサージを必要とする傷病、疲労回復や慰安目的などのマッサージは対象ではありません。同じ症状や類似疾病では、針灸とあんまマッサージの両方は受けられません。初回の申請時には、療養費支給申請書に医師の同意書の添付が必要です。入院中に手術所による手術を受けた場合は、療養費の支給はできません。療養費支給申請に必要な書類、療養費支給申請書と領収書は手術所から発行されます。 熱中症予防。沖縄では梅雨明けと同時に一気に夏本番を迎え、強い日差しや湿度の上昇などで熱中症を起こしやすくなります。最悪の場合、死に至ることもあります。熱中症とは、室温や気温が高い中での作業や運動により体温の調節機能が働かなくなり、体内の水分や塩分、ナトリウムなどのバランスが崩れ発症する障害の総称です。熱中症を起こす条件、環境、気温が高い、湿度が高い、日差しが強い、風が弱い。体、激しい労働や運動によって体内に熱がたまる。暑い環境に体が対応できないとき。なりやすい人、脱水症状のある人、高齢者、幼児、肥満の人、過度の着衣、運動不足の人、病気の人、暑さに慣れていない人、体調が悪い人など。起こりやすい場所、高温、多湿、風が弱い、輻射源の環境下。熱中症の応急処置、涼しい環境への避難、風通しの良い日陰やクーラーのある室内など涼しい場所へ避難させる。脱衣と冷却、衣服を緩めるなどし体からの熱の放散を助ける。氷や水で首や脇の下、足の付け根などを冷やす。熱中症は予防できます。屋外労働や屋内外などたくさん汗をかくときは、水分と塩分を補給しましょう。炎天下での長時間の作業、海水浴は避けましょう。日傘や帽子で日光を遮りましょう。自治会に加入しましょう。市民生活課、内線3012。自治会とは、一定の区域内に住んでいるすべての世帯が加入できる自主的な組織です。現在、浦添市には41の自治会があり、防犯、防災活動、環境美化活動、地域での交流の機会の提供、行政からの重要な情報の提供など、地域の皆さんが住みやすい街を作るための取り組みを行っています。また、地震などの災害が起きた場合、膨大な被害が想定されますが、警察や消防署の対応には限界があります。その時に真っ先に力を発揮するのは、私たちの生活に最も身近な住民自治組織である自治会です。皆さんも自治会に加入して、一緒に住みやすい楽しい地域づくりに参加してみませんか？ご自身がどの自治会の区域に属しているかわからない場合は、市民生活課にお問い合わせください。あなたに伝えたい市民講座、全5回。障害学習振興課、内線6062。第1回、子供が変わる食事と生活リズム。元気で賢い子に育てる。講師、前川美希子氏、明桜大学准教授。日時、6月17日土曜日、午後1時から午後3時、会場午後0時半、場所中央公民館3階ホール、対象市内在住在勤の人、申し込み電話または障害学習振興課窓口で申し込み、参加費無料、介護保険料決定納入通知を発送します。介護保険課、内線3581。平成29年度介護保険料決定納入通知書を6月上旬に発送します。年金から保険料が差し引かれる人を除き、第1期納期限は6月30日です。期限内納付にご協力ください。浄化槽の維持管理、環境保全課、内線3212。浄化槽は維持管理を怠ると機能が低下して臭いが出たり、最悪の場合溢れてしまいます。そのために年に1回以上は汲み取りを、年に1回は法定検査を、必ず次の業者にさせなければなりません。浄化槽法第10条11条に定められています。付近住民の迷惑にならないためにも、 浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。問い合わせ、法定検査機関、沖縄県環境整備協会、電話番号 835-8833、汲み取り業者、許可業者、山川、電話番号 090-3328-9738、合併処理浄化槽設置補助金、環境保全課、内線3211、浦添市内で浄化槽を設置している家庭の一部が、未だ単独処理浄化槽であり、トイレの汚水のみ処理しています。合併処理浄化槽の場合、トイレの汚水と一緒に、風呂場や台所などの生活排水も処理でき、水質汚濁防止対策としてとても有効です。浦添市では、合併処理浄化槽の普及を図るために、設置費用に対する補助金の交付を行っています。季節の単独処理浄化槽を撤去して、新たに合併処理浄化槽の設置を考えている人は、事前にご相談ください。工事着工後の申請は受付できません。対象地域、下水道の整備が7年以上見込まれない区域、及び相当の期間を要する区域、対象施設、10人層以下の合併処理浄化槽。音訳は、葉月の会金城陽子でした。
市の募集、詳細は市ホームページをご覧ください。平成29年度浦添市職員年度内採用候補者選定試験のご案内。職員課、内線2062と2061。本採用試験は例年9月に実施している職員採用候補者試験一般行政職等とは別日程で行う試験です。職種、試験区分及び採用予定人数、土木技術職上級若干名、建築技術職上級若干名、受験資格、職種ごとに年齢、資格等の要件があります。詳細は試験実施要項をご覧ください。第一次試験日、7月9日日曜日、受験申込書の配布、所定の申込書を職員課で配布及び申込受付します。申込期間中は試験実施要項及び受験申込書を浦添市ホームページからダウンロードすることができます。申込期間、6月1日木曜日から14日水曜日までの平日午前8時30分から午後5時15分まで、ただし正午から午後1時を除く。郵送での申し込みは6月14日水曜日、消印有効。申し込み書を郵送で申請する際には、浦添市役所職員課宛ての封筒の表に、受験申し込み書請求と主書きし、A4 版返信用封筒に住所氏名を記入の上、140円切手を添付し、簡易書き留めで申請してください。第37回浦添市小学生水泳大会参加者募集。社会体育課、内線6161。浦添市小学生水泳大会の参加者を募集します。日時、7月2日日曜日午前8時30分受付、午前9時開会。場所、浦添市立前田小学校。対象、市内在住及び市内施設を利用する児童、1年から6年生。競技種目、市ホームページをご覧ください。参加料、無料。申し込み方法、所定の申し込み用紙を社会体育課に直接または郵送、ファックスで申し込み。窓口は平日午前8時30分から午後5時15分まで。ファックス879-7280。申し込み期間5月29日月曜日から6月16日金曜日まで。当日消印有効。平成29年度浦添市放課後子ども総合プラン第1回指導者等研修会を開催します。
障害学習振興課内線6063、内容普通救命講習1、日時6月20日火曜日午前9時15分から午後0時35分まで、場所浦添市消防本部2階講堂、対象放課後子ども教室関係者、学童クラブ関係者、その他子どもたちに関わる活動をしている人、費用無料、定員50人、申し込み方法お電話等、その他再講習の人は修了証をご持参ください。受講記録を記入します。第40回浦添寺子祭り出場者等募集、浦添寺子祭り実行委員会内線3012、イベントに参加し寺子祭りを盛り上げましょう。出場者募集、第2回ドッジ BEE フリスビー、第13回市長杯ちびっこ相撲大会、第17回寺子ハーリー大会、サマーヤングフェスタ、ダンスコンテスト、ボランティア、会場清掃、各イベントにより申し込み先が異なりますので、詳細は市ホームページをご覧ください。介護予防教室参加者募集、65歳以上集まれ、市内のスポーツクラブで筋トレや水中運動を体験してみませんか？地域支援課、内線3531から3534まで。7月からの2ヶ月間、週2回介護予防教室を開催します。開催日などは開催場所によって異なります。詳細は問い合わせください。場所、生き生き貯金クラブ、カーブス、除染専用、浦添バークレー、浦添宮城、マックスバリュー磯、メディカルジムビビッド、ワールドウィング沖縄、今井ゆクラブ、JSS 浦添スイミングスクール、ガルフウェーブゾーン前田。対象者、市内在住の65歳以上の人で介護の認定を受けていない人を優先します。同事業を初めて利用される人を優先します。費用、1回あたり100円。定員、各事業所3人から5人。申し込み方法、地域支援課へ電話で仮予約後、来所して申し込み書を記入。その他、教室参加前に6月20日火曜日午後2時からのオリエンテーションに参加してください。認知症や介護のこと、お茶しながらゆんたくしませんか？認知症カフェ開設しています。認知症カフェは、認知症の人やその家族が地域の人々や専門職員と互いに情報を共有し、理解し合う場となります。また、認知症に関する専門知識を持つ職員が介護に関する相談も受け付けています。認知症に関する相談、相談は無料。認知カフェ、地域包括支援センターでは、認知症に関する相談を随時受け付けています。お気軽にスタッフへお声掛けください。地域包括支援センター、港川中学校区、電話 876-3710、仁中西中学校区、電話 917-2268、ティダ上森中学校区、電話 870-0150、サットン浦添中学校区、電話 877-3103、 ゆいまーる浦西中学校区、電話 917-5320。 認知症カフェはティーダカフェ、日時毎月第3日曜日午後1時、場所デイサービスセンター園、浦添市宮城3丁目9番18号、栄アパート102、連絡先 NPO 法人ライフサポート寺子、電話 875-2557。 オレンジカフェすりずり、日時毎月第3土曜日午後1時、 場所上森中学校区自治会公民館、連絡先 NPO 法人すりずり、電話 963-8002、 開催場所はその都度変わります。お問い合わせください。オレンジカフェホット、日時毎月第2土曜日午後1時、場所介護付き有料老人ホーム京泉浦添、浦添市ぐすくま4丁目6番9号、連絡先有限会社アンデレ創業、介護付き有料老人ホーム京泉浦添、電話 878-2818。 関係機関からのお知らせ募集。平成29年度第1回消防設備士試験、試験日7月9日日曜日、受付期間書面申請6月2日金曜日から9日金曜日まで、電子申請5月30日火曜日から6月6日火曜日まで。 http://www.shoubo-shiken.or.jp。 試験の種類、講習、講習または乙種、第1類から第5類、乙種、第6から7類。試験地及び試験会場、西原町琉球大学。受付場所、問い合わせ先。一財、消防試験研究センター沖縄県支部。電話 941-5201、ファックス 941-5202、郵便番号 900-0029、那覇市朝日町116番地37、自治会館6階。受験願書は、一財、消防試験研究センター沖縄県支部、沖縄県内各消防本部に配置してあります。シルバー人材センター入会説明会案内。浦添市シルバー人材センター。電話 875-1701。毎月15日はシルバー会員入会説明会です。15日が土日の場合はその前日開催。6月の説明会、6月15日木曜日午前10時から。場所、市シルバー人材センター。市社会福祉センター2階。会員条件、1、市内在住者で60歳以上、2、働く意欲や社会参加活動に関心のある人、3、健康づくり、生きがいづくりを求めている人。年間入会説明会の情報、 http://urasoesjc.jp/member/。 科学の森公園の小さな実験教室第1回電気の不思議。寺子公園管理共同企業体。電話 877-4922。 電気って何かな。コイルを使って電気の不思議を調べよう。科学の世界を面白く学べます。受講してみませんか。日時6月10日土曜日午前9時30分から正午まで。場所ハーモニーセンター2階交流室。受講料1000円、保護者無料。対象小学生、子ども向け科学教室。定員20人。講師森和夫氏、佐藤博之氏、沖縄自然科学研究所理学博士。参加希望の人は寺子公園管理共同企業体までご連絡ください。自衛官募集のご案内。自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所。電話 863-5280。 種目、受験資格、受付期間、試験日1時の順に読みます。航空学生、航空要員、高卒見込みを含む21歳未満、7月1日から9月8日まで。 9月18日、航空学生、海上要員、高卒、見込みも含む23歳未満、7月1日から9月8日まで、9月18日、一般総候補生、男女、18歳以上、27歳未満、7月1日から9月8日まで、9月16、17、18日、いずれか1日、自衛官候補生、男女、18歳以上、27歳未満、7月1日から9月8日まで、9月16、17、18日、いずれか1日、http://www.mod.go.jp/gsdf/jiekanbosyu/。 編集後記。平坦な道ではないかもしれないけど、道は続いている。生きて歩き続ければ、素晴らしい風景を目にし、仲間ができ、素敵な人に出会える。戦争を生き抜いてきた人たちは、ぬちる宝を信念に、苦しみや悲しみ、どんな苦難も乗り越えてきました。今、私たちがここにいるのは、おじいちゃんおばあちゃんが歩んできた道があるから。私の祖父母は二人とも他界していませんが、天に向かい手を合わせ心からありがとうと言いたい。飢えず。和食のように栄養バランスが良く、野菜もしっかり入った健康的な食事をとりたいと日々考えているのですが、ついつい肉中心の生活になってしまいます。最近では動画を見ながら簡単に作ることができる料理アプリもたくさんあるので、野菜メインの料理もチャレンジしていきたいと思います。皆さんのおすすめレシピがあれば教えてください。棚原。願い事が叶うかも、と取材中に幼稚園児たちと前田コーチで四つ葉のクローバー探しをしました。景色のいい前田コーチからは子供たちの通う幼稚園が見えたので、子供たちはクローバー探しをやめ、遠山と連呼し始めました。子供ながら地元愛あふれていいなと思いました。それにしても飽きるのが早くて可愛かった。笑い。内間。ウキウキとなんだか楽しいこの頃、綺麗な夕日が見られたり、美味しいお肉が食べられたり、何気ないことですが小さな幸せにふと気づいて感謝することが多かったです。そばにいてくれる大切な人たち全部全部にありがとう。笑い。遠目。心が疲れた時は運動。やっぱり運動っていいですよね。僕は汗をかくのが好きではないのですが、ストレス解消には一番効果的だと思います。皆さんもイライラしていることとかがあったら、お風呂に入る前に体がヘトヘトになるまで動いてみてはどうですか？ポジティブな気持ちになって、どうにでもなっちゃえと思いますよ。玉城。裏表紙です。義馬博士中山義彦追悼企画、沖縄戦版画集、戦がやってきた原画展、2017年6月14日水曜日から7月2日日曜日まで、観覧料無料、開館時間午前9時30分から午後5時まで、金曜日は午後7時まで、入館は閉館時刻の30分前まで、月曜休館。慰霊の日に合わせた沖縄戦を描いた戦がやってきたシリーズを紹介。今年度新たに寄贈された3点を加え展示します。浦添市美術館、郵便番号 901-2103、浦添市仲間 1-9-2、電話 879-3219、ファックス 878-1221、不登校支援ボランティア、メンタルフレンド募集。 内容、浦添市内の新院制の不登校等児童生徒と遊びや様々な体験活動を共にし、良き理解者として接する。児童生徒の自主性、社会性等の身長の援助をするボランティアとして登録し活動する。資格要件1、教育相談等に関心があり、悩みを持つ児童生徒の良き理解者として関わり合いを望む大学生等。2、月1回から2回、1回2時間程度の定期活動及び月1回の勉強会に参加できる人。勉強会は原則毎月最終月曜日。募集人員、男女を問わず3、4人程度。募集期間、7月5日水曜日から7月31日月曜日まで。費用等、障害保険掛け金、交通費は、教育研究所が予算の範囲内で負担する。登録期間、9月1日金曜日から平成30年3月30日金曜日まで。登録説明会、7月5日水曜日、7月10日月曜日、7月18日火曜日の午後4時、イマージで行います。どちらかに必ずご参加ください。詳しくは浦添市立教育研究所ホームページ http://www.urasoe.ed.jp/uraken/をご覧ください。提出書類、メンタルフレンド登録申込書、登録説明会で配布します。提出締め切り、7月31日金曜日午後5時まで。申し込み方法、メンタルフレンド登録申し込み書を適応指導教室イマージまで持参または郵送。浦添市立教育研究所適応指導教室イマージ、電話 874-5188 直通。浦添市仲間 1-1-2赤平ステーションビル3階。以上、21ページから23ページまでと、裏表紙の翻訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見、ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 及びテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報6月号を終わります。